6. 市政に対する一般質問。質問議員、相沢慶一郎、柳瀬克彦、柴田五一、佐藤睦郎、加藤栄泉、佐藤博之、渡辺正人、野村博之、佐々木治、鳴海和美、深川智香、佐藤智人、工藤千佳子、稲葉春夫、野村徹、菊名豊。市民の要望を市政に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて4日間にわたり、16人の議員が活発な論戦を展開しました。なお、記事掲載は準不動。内容は一部抜粋しています。小中学校の屋内運動場にエアコン設置を。議員、今年の夏も猛暑が続いた中、教室にエアコンの設置をという議論が再燃した。全国的なエアコン設置率は約 50% であるが、本市は普通教室へのエアコン設置が平成28年度に完了しており、児童生徒の安心安全につながっている。他方で、特別教室や屋内運動場については、未だ設置がなされていない。大きな財源が必要となるが、国のメニューで、緊急防災、減災事業債、債権の債、があり、すべて市債で賄うことが可能である。昨今の日本列島を取り巻く自然災害を顧みると、近年、大きな被害を受けることのなかった本市が、いつ被災地になるかもわからない。災害時には避難所となる屋内運動場なので、この財源を活用してエアコンを設置することが望まれる。所見を伺う。市長、特別教室への空調設置は教育委員会の意向を伺い、国の動向を見守る。また有事の際に避難所となる屋内運動場への空調設置は、災害対策の充実が図られるだけでなく、さらなる教育環境の向上につながるため、緊急防災・減災事業債の適用について調査・研究していく。その他の質問。道路整備など。補助犬ユーザーと補助犬を社会の仲間として受け入れたい。議員、補助犬とは、目や耳や手足に障害がある方の生活をお手伝いする盲導犬、聴導犬、介助犬のことである。身体障害者補助犬法に基づいて認定された障害のある方のパートナーである。きちんと訓練され、管理も行われており、社会のマナーも守ることができて清潔である。だからこそ、さまざまな場所に同伴でき、補助犬は身体に障害のある方の自立と社会参加に欠かせない。補助犬のことをもっと知っていただき、さらに補助犬ユーザーと補助犬を社会の仲間として受け入れていただきたい。福祉部長、現在活躍している補助犬は全国で1077頭、埼玉県内では盲導犬が48頭、介助犬が2頭、聴導犬が7頭の合計57頭である。補助犬を希望される方は、補助犬を育成する訓練団体に対し申し込みを行い、面接や訓練を経た後、指定団体の認定試験に合格すると補助犬ユーザーになれる。補助犬の貸与は無償だが、餌代、ワクチンなどの医療費などの飼育管理費は使用者の自己負担である。市としても補助犬の活動などについて動向を見守っていく。その他の質問。子どもの問題についてなど。介護予防事業の拡充を。議員、三郷市では健康アップ教室、 シルバー元気塾悠々コースなどの介護予防事業を実施しているが、定員を上回る参加希望があり、抽選を行っている状況である。介護予防の取り組みに意欲のある方全員が参加できるよう、会場や定員を増やすとともに、要支援の方が優先的に参加できる仕組み作りなど、改善を図る必要があると考える。そこで、介護予防事業を拡充することについて伺う。福祉部長。昨年度から歯科医師会などと、動いて学んで生き生きライフなどの新たな事業を開始し、要支援の方を対象に介護予防事業へ参加を促す取り組みをしている。また、抽選に漏れてしまった方への対応として、各地域である程度の参加者が確保されれば、指導者を講師として派遣することは可能と考える。今後、健康教室の開催については、回数や教室の内容、講師の派遣形態などの課題整理を行い、検討していく。その他の質問。交通安全対策。入学準備金の前倒し支給の早期実施と、入学必需品の現物支給を。議員。1、全国的に相当数の自治体で普及し始めている、就学援助入学準備金前倒し支給の早期実施。さらに、単純に現金を配るのではなく、入学必需品を確実に子どもたちの手に届けられる現物支給制度の導入について考えを伺う。2、徘徊高齢者とその家族に対する支援として、認知症による交通事故等に対応する徘徊高齢者個人賠償責任保険の全額公費負担による導入について伺う。学校教育部長。1について。支給方法についてはいくつかの課題があり、各学校で入学前に準備すべき学用品目が異なること、また購入方法が学校一斉であったり、個別購入であったりすること、学用品については金額の差が大きいことや必要数が異なることから、今後もさまざまな自治体を研究していく。福祉部長。2について、徘徊の恐れのある認知症の方を介護する家族の負担は非常に重いため、損害賠償保険は家族支援として有効な方法と考えている。先進事例の内容などを精査していく。その他の質問。安全対策問題。ますます拡充、三郷市子育て支援策。議員、三郷の未来を考える際、子育て支援は重要施策の一つと考える。三郷市、子ども・子育て支援事業計画の見直し内容について伺う。市長、近年、積極的なまちづくりに取り組んだ結果、当初計画と実際の保育需要が大幅に乖離し、計画地の見直しを行った。今後は情報修正した計画地に基づき、認可保育施設を整備するなど、子どもと子育てを地域で支えるまちづくりを進めていく。子ども未来部長。見直しの内容としては、平成30年度、31年度の保育需要量を435人増の2506人とした。これに対し、既存施設の増築などにより、受け入れ枠を328人増の2551人として、待機児童の解消を目指している。また、妊娠期から子育て期の方を長期にわたり支援する、子育て支援ステーションほほえみが本年度よりスタートした。保健師、助産師、保育士などの専門職による総合相談窓口を一箇所に集約し、ワンストップサービスで行う形態は県内初である。 その他の質問。児童虐待防止について。
さらなる手話の普及啓発と促進のために、議員、2017年4月1日に、三郷市心つながる手話言語条例が施行された。この条例の大きな柱は、手話は言語であることの認識と手話の普及である。条例施行後、1年半が経過した中でも、まだまだ条例の認識不足や理解不足もあるのではないかと思う。手話は言語であり、ろう者とろう者以外の者が手話により意思疎通を行う権利を尊重することが重要であり、市には手話を使用しやすい環境を整備する責務がある。また、県内各市が議会のネット中継を行っているが、ネット中継のない三郷市における視覚や聴覚に障害のある方々に対するタイムリーな議会情報の発信について、議会改革とともに市としてはどのような方法が考えられるのか。福祉部長、手話や音声情報、文字情報を用いた議会情報を含む行政情報の発信、手話通訳や要約筆記、ヒアリングループシステム、点字、音声コード、拡大読書機などによる情報保障が考えられる。議会からの依頼があった場合は、担当として協力していきたい。その他の質問。陸上競技場問題。認知機能評価アプリの導入は、議員、タブレット端末を利用した認知機能の検査事業が、検査を行う側、受ける側双方にとって、費用面や検査手順等の手軽さから、近年注目を集めている。一例を挙げると、国立長寿医療研究センターが開発した NCGG-FAT という認知機能評価アプリがある。このアプリを活用して認知機能検査を行っている自治体では、手軽さに加え、認知症の早期発見、早期対応に対する有効性などから、市民に大変好評であるとのことであった。三郷市においても、認知症の方やその予備軍の方に対する施策として導入すべきと考えるが、市の見解は、福祉部長、認知症は、初期段階での適切な対応がその後の進行抑制や日常生活の安定などに大きく影響するため、早期発見、早期対応が重要と認識している。アプリの利用によって相談への動機づけとなり、相談から認知症の早期発見、早期対応につながっていくことが期待できる。今後、地域包括支援センターや関係機関と情報を共有しつつ導入を検討していく。その他の質問、自主財源対策など。三郷市少年消防クラブの素晴らしい成果と今後の展望は。議員、近年自然災害が頻発している。災害への意識や知識を高めることは年少の頃から行うことで一層高い効果を得ることができ、将来の防災を担う人材の増大にもつながる。本市では少年消防クラブがその役割の一翼を担っているが、これまでの成果と今後の展望は。消防庁、平成23年のクラブ発足後、例年様々な成果を上げているが、平成30年3月に特に優良な少年消防クラブとして総務大臣表彰を受賞し、日本消防会館において活動事例を発表している。クラブ員である子どもたちの努力と頑張りにより、全国に三郷市少年消防クラブの名を轟かせることができた。今後の展望として、設立目的である地域防災を担う人材として、災害を予防できる社会人になれるよう育成していく。また、将来は消防団に入団していただき、 地域に貢献していただけるよう期待している。その他の質問。2020東京オリンピック・パラリンピックに向けて、公用車を活用した広告・広報を、議員・三郷市での広報活動の取り組みとして、広報三郷・市のホームページ、メール配信サービスでのツイッターやフェイスブックなどの SNS を使ったさまざまなツールが充実してきている。このほか、有益な情報を市民に周知する方法として、公用車に各種イベントや子どもの見守り、選挙、献血などのポスターを貼ることで、情報発信に活用することができる。さらに、広告掲載料の自主財源確保となるため、安価な初期投資で取り組める。公用車を活用しての広告・広報についての考えを伺う。企画総務部長。市では消防車などを除き約100台の公用車を保有している。公用車の用途及び安全な運行を妨げない程度のものであることを前提に、選挙や検診など公用車にマグネットポスターを貼って呼びかけを行っている。近年動く広告媒体として広告掲載料を徴収している自治体も増えていることから、他市の事例を参考に掲載基準など課題の整理を行っていきたい。その他の質問。災害対策など。ブロック塀の安全確認と診断、撤去、補修工事への補助制度は。議員。大阪北部地震でブロック塀が倒壊し、小学4年生が亡くなる悲しい事故が起きた。通学路の安全確認と児童・生徒へどのように注意喚起を行うのか。さらに、市内に危険箇所があれば具体的に補修・撤去を行わなければ対策とはならない。危険とみられる箇所の所有者に対し、ブロック塀の安全点検のお願いのリーフレットなどを持って対策をお願いすべきではないか。その際にかかる費用に対し、危機管理の観点から補助を行うべきではないか。環境安全部長。大阪北部地震の被害を受け、公共施設等のブロック塀の点検や児童・生徒の通学路の緊急点検を実施した。またブロック塀の所有者に対し、ホームページや広報等を活用し注意喚起に努めている。補助制度を県内一部の自治体で導入していることは把握しているが、本市ではブロック塀を生垣に変更する際の補助制度がある。これらの制度の有効性や妥当性などの観点も含め、国や県、近隣自治体等の動向を注視し、担当部局と連携して調査・研究していく。非核平和宣言都市として世界に向けて平和への願い・アピールを。議員。73年前、広島と長崎に原爆が投下された日に平和式典が行われている。今でも世界には約1万5000発の核兵器があると言われているが、核兵器で威圧し合うことは果てしない核軍拡の道を歩むことにしかならない。被爆者は、あんな馬鹿げた戦争なんてもういかんと力強く訴え続けており、記録の伝承が課題だ。本市においても積極的に平和への願いをアピールすべきだが、1、平和首長会議加盟都市として市長の考えは、2、北公民館が解体されるが敷地内に設置された非核平和宣言塔をなくさないでほしい。市長、1について。昭和63年3月に三郷市非核平和都市宣言をし、これまで様々な平和啓発事業を継続的に実施し、平和意識の高揚に努めてきた。今後も様々な年代の市民に対し平和啓発事業を継続的に実施する。企画総務部長。2について。北公民館、北児童館の解体工事に伴い 塔は一旦撤去せざるを得ない。解体工事後は跡地に建設が予定される公共施設の利用形態やデジタルサイネージ等の新しい手法も含め、非核平和都市宣言の効果的な啓発方法等も考慮しながら総合的に検討していく。その他の質問、防災・減災問題など。
肝炎の検査及び治療・救済制度の周知を。議員、国立がん研究センターの統計によれば、肝がんは2016年の死亡数が多い部位として、男女ともに第5位に入っている。肝炎検査と治療は、市民にとっても重大な問題である。近年の医療技術の発展により、肝炎による肝がんへの進展は抑止可能になりつつある。治療においてもインターフェロンフリー治療が主流となってきており、2017年に発表された新薬の走行率は従来薬と同等以上と報告があり、副作用も少なく薬で治るようになってきている。制度の利用率を上げて副作用も軽減されつつ、適切な治療につなげることができれば、C 型肝炎を原因とする肝がんの死亡率を低下させることも可能となる。利用率向上の施策の現状と救済制度の活用について伺う。市民生活部長、利用率の向上については健康のしおりやホームページなどで案内をしている。さらに陽性の方には専門医療機関につないでいる。救済制度では定期的なフォローアップを実施し、埼玉県の女性についても女性の漢字は助けるなる周知している。また未受診者等へは受診勧奨を実施している。その他の質問、教育問題など。空き店舗や空き家を活用した高齢者の居場所づくりを。議員、高齢者の方々が地域の方々と交流できる場所や地区サロンなどに活用できる場所を施設として新たに整備するのは大変な費用がかかる。また地区サロンを開設する場所を確保することが負担であるとも伺っている。そこで空き店舗や空き家を改修し、こうした施設などを活動拠点として利活用できないかと考える。すでに草加市では空き家となっていた一軒家を活用して、地域住民が主体となって高齢者を支援するなど、誰もが立ち寄れる憩いの場をオープンしたと報道された。市の見解を伺う。福祉部長、地区サロンは市内公共施設や集会所などで開催しており、必要に応じて使用料の減免をしている。空き家などを利用した地区サロンの実施は、本市の空き家状況の把握など課題が多いが、他市の事例を注視していく。まちづくり推進部長、三郷市空き家等対策計画では、空き家等の活用に関連する支援策の周知・検討、地域での空き家等の活用支援の方策を掲げており、関係機関などとの連携を図っていく。その他の質問、障害福祉など。障害の文字は障害者の障害。水害対策、国・県との連携は。議員、本市は西側を中川、東側を江戸川が流れ、その間を大場川、彦成川、第二大場川が流れている。これらの川は最終的に中川と江戸川に合流している。 そして両河川を結ぶ三里放水路がある。また上流には春日部市に首都圏外郭放水路がある。昨今の気象状況ではいつどこで何が起こるかわからないこともあり、記録的短時間大雨警報がどの市町村でも発令されている。上流あるいは三里市近辺で集中豪雨等があった場合、市としてどのように対処するのか。建設部長、中川や江戸川については国や県と連携して対応している。また大場川や第二大場川についても排水機場を設置し内水排除に努めているほか、潮の干満に合わせて新大場川水門を開閉させるなど浸水対策を実施している。今後も引き続き安全で良好な生活環境を維持できるよう水害対策に努めていく。その他の質問、障害者雇用についてなど、三里市文化のさらなる発展のために、議員、今年6月1日に国の文化財保護法が改正され、地域の観光振興や町おこしにつながるよう文化財の保存管理に対する財政措置が拡充された。そこで、1、三里市の取り組みは、2、都市化が進む中で三里市らしさとして建物と古民家等も保護する考えは、3、市民が育てた文化芸術のさらなる援助は。障害学習部長、1について、市で指定している文化財の保存活用を図るため、文化財所有者に対し維持管理や修繕また継承のための補助金を交付している。また指定文化財への理解関心を深めてもらうため、郷土資料館等における展示や文化財マップを広く配布して周知に努めている。2について、建物は光照院観音堂、延命院国蔵堂、彦成小学校行動記念館について調査を行い、市文化財に指定した。また、古民家については、歴史的価値や評価、所有者の意向などの多くの課題がある。今後も地域に埋もれた文化財の情報収集や調査と、文化財保護の充実に努める。市民生活部長、3について、市では文化協会を通じた支援のほかに、創作活動の発表の場として文化施設などを利用する際には援助を行っている。今後もさまざまな取り組みを通じて文化芸術活動に携わっている方々を支援していく。その他の質問、安全対策など、彦糸地区区画整理事業の進捗状況は、議員、この事業は三里中央地区の区画整理事業に続き、将来の三里市にとって大きな資源となる重要な事業である。誘致企業において、地の利を踏まえ、誘致先に好条件な環境を整えれば、彦糸地区の付加価値は向上し、優良企業を市が選ぶことも可能であると思われる。1、市長の具体的なビジョンは。2、昨年12月議会の質問から9ヶ月が過ぎようとしている。現在までに開催された3回の総会の内容と、区画整理事業予定地内に飲食店の出店計画があると聞いているが、今後の事業展開の支障になるのではないか。市長、1について、彦糸地区は第4次三里市総合計画において産業立地ゾーンとして位置づけ、 工業地域としての土地利用の誘導を図る地区としている。計画的な土地利用を促すためにも、早期の事業化を目指しており、優良な企業の進出は、雇用創出と産業の活性化が期待できる。今後も人にも企業にも選ばれる魅力的な街を目指していく。まちづくり推進部長2について、仮称三郷北部地区土地区画整理事業組合設立準備会では、規約や事業計画の検討、コンサルとの業務委託契約について審議を行ってきた。組合の設立認可により、事業計画が定まるまで、区域内の建築行為を制限することは困難なため、早期の事業化に向け、地権者などに対して区画整理への理解が得られるよう、関係機関との連携を進めていく。その他の質問、行政運営など。議会の詳細は会議録で。三郷市議会ホームページ、または市役所内の市政情報コーナー、図書館などで、会議録を閲覧することができます。なお、9月定例会の会議録は11月下旬に更新する予定です。会議録速報版を公開。閉会から1ヶ月を目安に、ホームページにて PDF 形式で公開していますのでご覧ください。URL http://sp.kai-ROKU/tenant/misato/大文字s小文字p大文字t小文字o/p.html 三郷市議会会議録で検索。